はい、それでは今日はいつもの聖書の通読の学びから離れてですね、特別に詩編の91編を見たいと思いますですね。で、説教の題名をですね、この詩編に書かせていただきましたが、ちょっと驚くような説教の題名をつけております。誠の引きこもり、日本において長いこと引きこもりの問題が指摘されていますね。この仕事や学校に行かないで家族の人以外の人とはほとんど交流を持たないのが、6ヶ月以上、自宅に引きこもっている状態、これを引きこもりというふうに言うそうです。で、その大きな理由というのが、これ以上自分が傷つけられたくない、あるいは他人を傷つけたくないとか迷惑をかけたくないという、本当に日本特有の、今の問題だと思います。ところがですね、今新型コロナウイルスの対策のためにいわば全世界が国ごと引きこもっている状態が起こっています。武漢にいらっしゃる方々がですね、一体どういう生活かと言いますと、3日に一度家族の中の一人だけがこの外に出てこの食料を調達することができるように、今どうなってるかちょっとわからないんですが、かなり収束にあそこはまだたくさんいるんですけど、なんていうのかな、伸びがないんですよね。もう増加がないんですが、でも今だからどうかわからないんですが、そして今中国のあらゆる都市でそれを義務付けられていますですね。かなり厳しいです。で、今度今はパンデミックになってからは、パンデミックになってからって逆ですね、流行して、でそれでパンデミック宣言が出たわけですけども、ヨーロッパ、そしてアメリカというところで、またイスラエル、イスラエルはもう昨日かな、ネタニヤフさんがもう一切外に出てはいけないっていうか、スーパーマーケットと、あとドラッグストア、だから薬局とか以外はもう全部閉めなきゃいけないっていう、10人以上の集会をやってはいけないので、もうこれアウトです、この状態で。そこまで、要は引きこもりじゃなくて、なんか個人レベルでも、社会レベルでも国レベルでも引きこもりなさいという、こういう流れになっています。で、隔離という考え、防疫の考えっていうのを当然今私は、この否定しようとしているのではありませんですね。聖書に実は雷病人、あるいは新改訳聖書だとタラートと訳されてますが、雷病人についての教えがあります。レビ記の13章、また14章にありまして、でそこを見てるとまさにその貿易の考えとそっくりです。まず隔離して7日間、祭司が症状を見て7日目に広がっていなかったら、で広がってもう一回やるんですよ。そして本当にその症状がなくなったら、でもまだ残ってたら、もう本当に汚れていると宣言しなければならないとかって言って、そして雷病にかかった人は私は汚れてる汚れてるっていうふうに叫ばなければいけないとか、もう本当にこと細かくですね、この書いてあるんですね。で、でも新約に入るとその癒しを行われる方が現れた、その雷病というものを癒されるっていう時は神が来られるという意味合いになってきて、それがイエス様が行われて雷病人に手を触れられたというですね、この福音があるんですよ、良き知らせがあるんです。で、雷病というのは実はもっともっと言うと霊的なものであって、その雷病っていうのはその実際の雷病じゃないですよ。その実際の雷病を見ると、それがよく表している、この霊的なものがある、それが汚れですね、そのいわゆる罪であるとか汚れであるとか。だから私たちキリスト者が本当に気をつけなければいけないのは、このコロナウイルス以上に霊的なウイルスなんですよ。霊的な汚れなんです。こちらを気をつける必要があるし、もともとそうだったんだけど、今はさらに ですね、むしろ教会でさえがですね、その、なんていうのかな、この今回の件を通して起こり得る問題っていうのはたくさんあるわけなんです。で、例えばヘブル書のところには、この苦味を持っていたらそれがこの他の人たちにこう汚すっていうことが書いてあるとかですね、そういうこの移っていくものがあるんだと書いてあります。でもそういう教えがあるんですね、聖書には。で、今だから全体として引きこもる状況の中にあってですね、次に起こってくる問題が経済危機であります。で、これはもう本当にもうリアルに私たちはこれから通らなければいけない。むしろコロナが収束したらほっとはできないんですね。むしろもっと大変なことが起こっていることはほぼ確実です。コロナにかかる問題よりもこっちの方で問題が起こるというのははるかに確率が高いわけですね。で、それは経済というのは一体何によって成り立ってるか、つながりによって成り立ってるんですね。人と人とのつながり、そしてこの情報と情報のつながりもあります。物と物とのつながりもあります。で、経済っていうのはちょうどその水道管をどっとこうつなげていくことによって水が流れて、流れてるからこそ大事であって、この人間の血液もそうじゃないですか。流れて血液持ってることが大事じゃないんですよ。血液は流れてるから大事なんですよね。運び屋なんですよね、血液が。酸素とかいろんなものの、だからそれを止めちゃっているような状況なんですよ。で、今経済の話をしましたが、これも全部神がね、この作られた世界の中でそうなんですね。神はたった一人で引きこもっている方じゃなかったんです。神ご自身が三位一体の方なんです。ですね。孤独じゃない方なんです。交わりの神なんです。父子聖霊にあるこの、三つの人格っていうか、その三つの神じゃなくてでも一人の神なんですね。我々の似姿に作ろうと人を作られた時に神はもうすでに言われた。私の似す形に作ろうって言ったんじゃないですよ。我々に似せて作ろうって言ったんです。で、キリストイエス様が十字架につけられる直前に祈られた、父なる神様に祈られた祈りがあって、その願いというのがこういうものです。ヨハネの17章の22節と23節、また私はあなた方がくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。また私が、あなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。一つになるためだって言ったんです。父と子が一つであるように、キリストにあって彼らに、その父と子にあるように私たちも一つになるためだとはあるんです。そして今度はイエス様が戻って来られるにあたって、聖書ではエペソの1章の9節10節で、被造物がキリストにあって一つに集められることが書いてあります。その、エペソの一章の9節、その奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることですと。ヨハネはこれこそが私たちの交わりだってこう言ってるんですね。第一ヨハネの一章の3節で、私たちの交わりとは御父また御子イエスキリストとの交わりですっていうのはね、ということなので、私たちはこの霊的なサイドの霊的な側面の戦いを知る必要があります。今コロナウイルスっていうことで防疫としては正しいことをしてるんです。で、私たちもそれを守っていかなきゃいけない。けれども霊的にこのように霊的なことまでを犠牲にしては絶対にいけないということなんですね。神は一つに集め平和を作り、私たちが本当キリストにあって一つにされていく、またまたということを教えておられる命、これこそが命なんです。流れていることを一つにされていることが命なんです。で、そうであっても実際の問題があり、私たちは例えば本当にこう集まる機会が少なくなってくるという問題があり、 まあ、ここで距離を取らざるを得ない状況の中にあります。そこで今日学ぶ91編は今でこそこれだっていうことを教えてくれてる。それ何かって言ったら、自分の家に引きこむやるかもしれない、しかしそうではなくて主ご自身の中に引きこもることです。90編にも実は同じ言葉がありまして、91編にも、例えば91編の一節に主よ、世々にわたって、90編もそうで、91編もそうですけども、世々にわたってあなたは私たちの住まいですと書いてあります。あなたが私たちの住まいだ。だからこの時期ですね、私たちは主を住まいとする、主のうちに引きこまる。いろんな危険や恐れが、いろんなものがあるけれども、主ご自身の中に引きこもる、主と共に過ごすということをしていく必要があります。で、91編だけ読みますと少しこう語弊があるんですね。なんかこれ魔除けじゃないけど厄払いみたいに読むことも可能なんですよ。91編って疫病が来ないようになるって言ってね、これをたくさん読んでれば疫病来ないようになるとか、なんだかってそういうふうに読んでしまうかもしれないけど、実はこれは多くの人が指摘してるんですけど、90編の続きだと言われてます。で、モーセが祈った祈りなんですね、90編は。ちょっとすいませんね、息が苦しくてで、90編の方は人間の命がいかに儚いかって話を書いてあります。40年の荒野での放浪の旅ですね。このイスラエルが荒野で、市内の荒野でずっとこう放浪していました。で、その時にどんどん人が死んでいくわけです。どんどんというか、まあ40年経ってます、いきますから、人がどんどんそこで死んでいくわけでしょ。で、その過酷な状況を見てモーセがこの祈ったんですね。で、そこで人間というのは主こそが自分の住まいであって、でこの世で生きていても、生きてもせいぜい70年80年だって書いてます。あんまり寿命変わんないね、この昔ですよ、これずっと前ですよ。寿命としては70年80年というねことが書いてあって、でこれは神の怒りなんだって言ってるんですね。でもそれはね、長寿じゃないと神の怒りって意味ではなくて、本来なら永遠に生きるように人間は作られたんですよ。永遠に生きるように人間が作られたけれども、それが70年80年にしかなっていないという現実っていうのは、その罪の現実があるからなんだと。本人たちがね、これ早く死んだ人が罪があるって意味じゃなくて、その罪の現実があるから、その中で生きていく、その現実の中に生きていくから、私たちは知恵深く生きなきゃいけない。何かどうぞ私たちのその日数を数えるようにさせてくださいというふうに祈ってるんですね。12節に自分の日を数えることをどうか教えてくれ、そうして私たちに知恵の心を得させてくださいと。がんの告知を受けた人は余命というふうに言われて、その時に限られた時間で何をしなければいけないかということを、だから今まで、まあ断捨離をやるわけで、簡単に言うとその自分の人生の断捨離をするわけで、その余計なものはどんどん取っていくわけじゃないですか。で、本当にしなければいけないものを集中的にやっていくんです。で、これね、クリスチャンとしてぜひ持っててください。結局ね、がんとか何かって言ったってね、早く死ぬかね、早くもっとなんか長く生きるか、みんながんにかかってんですよ。アダムが入れちゃったウイルスの致死性 100% の、いやマジで実際そうなんですよ。ちょっと長く生きるかちょっと短いかの違いだけなんですよ。だから数えないとダメなんです。何をすべきかって、一番大事なことは何かってことを選んでって、余計なことをどんどん省いていく、思い煩いっていうのをやっぱ取っていくっていうですね。で、短視眼、近視眼的な、その、あ、これをだからって、こうやって、じゃなくて、本当に大事なことをやっていくってことを選び取っていく必要がある。で、こういう、人は死んでいくんだっていう現実の中にあっても、91編を見ると、その神は、その時、神が定められた時が来るまでは必ず守ってくださると。 いう内容になってきて、そして荒野の旅っていうのはですね、本当に危険なんですね。危険との隣り合わせなんです。で、私たちは理解ができない危険があります。で、それは何かって言ったら、もう強盗が来て自分たちを襲ってくるとか、あとはもうどんどん槍でつついて、アマレク人のことを思い出してください。アマレク人がイスラエル人を弱い人とか年寄りとかね、ちょっとこう列で後ろの方になった人をどんどんやっつけてて、で、こういうことがいつでも起こるという状況で、あとは疫病が出てきますですね。で、コントロールが自分たちでできないという、もうどうにもならないっていう中においても、神が守ってくださるんだという内容になるんですね。では一節をご覧ください。意図高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう、私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神と。意図高き方っていうね、この日本語すごい綺麗ですね。英語だと most high って書いてますけど、最も高い、まあ意図高きですよ。意図高き方、どんなに高いところがあってもそれよりも高いところにおられる方を隠れ場とするわけです。つまりどういうことか、伝染病が世界で大流行しようとも神はその上におられる方、神が全部支配しておられる。大流行を上に持ってきちゃダメなんですよ。隠れ家にするというのは、神がコロナウイルスより上におられるんです。これは意図高き方の隠れ場にするということですね。で、全能者という言葉が面白いんですね。これはもう全てができるという意味ではあるんですが、もともとはエルシャダイ、エルというのは神です。でシャダイという言葉の中に、もともとの意味はちぶさを意味しています。お母さんのちぶさです。だからここでのイメージは、この赤ちゃんがお乳を飲んでいるイメージなんですね。つまりこの私たちが全能者の影に宿るとは、あのちぶさでお乳を飲んでいる子供のように完全に神に頼っている状況です。お母さんに頼っているあの赤ん坊と同じように、神に頼って守られているという、その中で行こうということです。その中で甘えるということです。全面的にそこに頼っているという。でこの影っていうのはね、影って書いてますけど、この荒野においてですね、暑いんですよ。暑いんですよ。2008年にエジプト行ってシナイ半島を通りました。暑いんですよ。私たちのサウナ、めちゃめちゃ高温サウナ、あれがずっと続いてるんです。ところが影に入ると湿度がないので天然クーラーになるんです。急に日本ってね、そのイメージないんだよね。日陰にいたってこれダラダラ汗流れないの。逆に夜寒いでそういう、だから影です。で私たちがその全能者エルシャダイのをエルシャに頼っていれば、その影が与えられる。人間というのは、そしてごめんなさい、そして2節で、その神が私のっていうのを何度も言ってるでしょ、これ、うん、私の砦、私が信頼する私の神、これ個人的な方とするってことなんです。ここが私たちのその引きこもりの第一歩ですね。霊的な引きこもりの第一歩です。個人的な神としていくということです。人間というのは非常に矛盾した存在なんです。これから説明します。第一に、自分で自分を守るように教えられています。だからその危険を感じたらそれを避けるように動いています。これ意識の中でいつも絶えずやってることなんです。ところが第二に、肝心のところでは無意識のうちに深い信頼を寄せてるんです。自分で自分を守るっていうふうに思いながら、本当に肝心なことは、生命に関わることは完全に信頼してます。信頼してるっていうか、その信仰を持ってるんです。 皆さんここで建物が崩れるっていうことを全然考えずに信頼してるでしょ。だから今ゆったりと聞けるんですよ、うん、ですね。そして皆さん、はあはあ、一生懸命やらなくてもいつの間にか息してるじゃないですか。心臓触ってみてください。今動いてんすよ。動くっていう信頼をしてるわけですね。で今ね、建物の話したらちょっとみんな笑うかもしれない。建物の話戻すと笑うかもしれない。でもそのままの状態で崩れることってあるんですよ、世界見たら。で私がいた選挙地では座ってる石が座ってたら崩れたんですよ。だから皆さんと、僕変な日本人なの本当に。皆さんとね、皆さんが持ってない感覚を持ってるんです。例えば椅子座るでしょ、神様感謝って言ってるんですよ。そういう感覚来ちゃうので、無意識のうちにその信頼を寄せて信仰を持ってるんですね。これは大丈夫だと。例えばお札で皆さん偽札掴まれるっていうことを考えないで動かしてるでしょ、一万円札。あの福沢と、うん、あの福沢は何だっけ、え諭吉だよね、福沢諭吉。彼裏切らないでしょ。でもアメリカでさえそうだね、100ドル札出したら。中国は必ず毛沢東はいつも調べられちゃうんだよ。100元。だから無意識のうちに私たちは肝心のところでは全然チェックしないんですよ。安心してるんです。だから普通に生きられるんです。で神はそうやって生きているとですね、神がいねえよってこういうふうに人は思うんです。私は自分で生きてるからって、意識下ではいつも自分で自分を守ってるから、だから神なんかいないよっていうふうに思うわけなの。だから神は時にですね、その無意識に頼っているものを取るっていうことも行われます。で私こそが神なんだって。うーん、教えるんです。でそれを取るとね、自分で何とかコントロールしようと必死で動きます。でこれをやってるのがあのパニックっていう状況です。あの飛行機墜落する人、あれ見たこと、あの、証言に全部いろいろ出てきますよね。パニックしてないですよ。なんでか分かります？もう死ぬ覚悟できてるからです。できます。だからパニックしないんです。自分で何かできると思ってるからパニックするんです。本当はできないのに。神はこういうことを通して私こそが神なんだっていうことをこう警鐘を鳴らしてくださってるんです。こうで私は今のこの今の時代これだと思います。全ての世界に対して私が神なんだよっていうことを教えてるんですね。で3節もご覧ください。主こそ狩人の、罠から破滅をもたらす疫病からあなたを救い出される。主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾また砦と、先ほど言ったように外敵が罠を仕掛けるんですね。罠をこう、なんだろう、分かんないけど、どういう罠か分かんないけど、こうなんか何なんだろうね、分かんないけど、どういうなんか具体的に調べてないから分かんないんですけど、どうやって襲撃したか。であとは疫病もはびこっていたと。そうですね、あのうずらをむさぼり食って、あれ生のまま食ったんだろうな、あれな、多分むさぼり食ってさ、でみんな死んじっちゃって、食ってる間に死んだって書いてあるけど。であと歴史を調べるとですね、もう本当に疫病っていうのはもういつも起こってきました。 して、宣教にやっぱり重荷を置いている兄弟がね、フェイスブックで書いてくれたんですけど、日本よりも100倍ぐらいも感染にかかるアフリカのどっかの国、クリスチャンが爆発的に増えてるんですよ。礼拝やめないんですよ。だからってね、やめるっていうこと自体はね、僕はね、非難するっていう、そういう話でも全然ないし、むしろ私たちも考えてるし、僕はもしなんか危なかったらオンラインにも、絶対オンラインにしますよ。だからそういう話じゃないんですけど、今何を言ってるかというと、その疫病とかとか、その何ですかね、狩人の罠とかで、こういうのは私たちにはどうにもできない部分がある。私たちが神様から与えられた知恵を使って、そしてそれに対して対処をするっていうことはもうあるんだけれども、それ以上のことは神の領域なんです。不安になってパニックになるっていうのは、その神の領域を自分でやろうとしてるだけなんです。で、狩人の罠、罠っていうのはですね、実際の私たちは何ですかね、ないよね、あんまり泥棒はね。あるか、でも少しあるけれども。だけれども、何かを進めようとすると、必ず人を引っ張っていく人がいるね。こう、なんかこの、こう、全体でみんなでこれをやっていこうというと、こう、引っ張って、そして、何でもそうですよね。で、例えばマンションの、なんか今笑ってますけども、管理組合ですね。でみんな集まるじゃないですか。でこれを決めようとかってやった時に、嫌だっていう人がいて、でなんかいろいろ工作して、まあこれがまあ民主主義だけどね、民主主義でもなんか無駄なことをやって、でまだ日本人おとなしいからいいけどね、世界のいろんなところでやってますよ。議会でね、殴り合いの喧嘩なんだよね、あれね。代理でやってくれてるようなもんで、僕たちの。ですね。で、こうやって、引っ張っていく人が必ずいるんですね。で、罠に仕掛ける。で、この工作っていうの、会社でもあるじゃないですか。なんか誰か人事で、こう、偉い人を決めるときに、なんだっけ、あれ、怪文書流してさ。世につきものなんですよ。で、その時に、コントロールできないんですよ、それを。コントロールできない。自分で何とかできない。だからもう神が何とかしてくださる、救い出してくださる。ダビデのこと思い出してみますね。サウルからのこの罠とかいろんなのありましたけれども、ま、自分のこと守ってくれるかなと思ったら、ケイラ人かな、この告げ口してね、サウルにね、とかコントロールができないんですけれども、神が救ってくださいますよっていうことです。で、翼という例えが出てますけれども、これが聖書にたくさん出てきます。この出エジプト記の時から。で、この親鳥が子鳥の、この元で、この この守られている状況ですね。ルツ家でもモアブ人のルツが、このベツレヘムにやってきて、そして本当に外国の中で、しかも女の人ですからいじめられるっていうことがよく十分あるんだけれども、それでもイスラエルの神を、頼りにしたあなたがね、あなたがその翼の下に身を避けようとした、イスラエルの神から豊かな報いがあるようにって、こうボアズが祈ったっていうか、祈りの言葉を投げかけたらその通りになったんだよね。どういう報いか、イエス・キリストを生み出す先祖になったんですよ。ですね。で、こうやって、隠れていく。だから私たちの今の取り組みは、いかに自分が弱い存在かを悟るということです。か弱い存在か。罪のもとでは何ですか？善悪の知識の木を取ってから実を取って食べたんですよ。神によらなければ自分はいかに儚いか。神の憐れみによって私は生きてるんだっていうことをやめたいから、あれ取って食べたんですよ。神のようになるって言って。だから今の私たちの本当に、チャレンジは、あれですよ、本当、翼の下に隠れる勇気です、そこまで俺弱くないって思っちゃうから、私は弱くないって、いや、そうじゃないよと。で、主の真実、大盾、また砦ってありますけど、実はこの共同訳の聖書では、主の誠は大盾、また戸建てって書いてます、戸建て。 これって一戸建ての建てじゃないよ、あの建てね、こっちの建てね。で、戦うときにね、どっちもあるんですよ。今で言うと、分かりやすく言うと、バズーカとかでっかいこういうのと、あとあのこういうピストルがあるじゃないですか。それと同じで、昔は大盾っていうのは全身を覆うことができる、ものなんですね。で、これで攻撃を抑えるんですけど、本当に間近に、敵が来たら、それは逆に邪魔なんですね。だから小盾にして、そして片方に刀を持って戦っていくんです。で、私たちが戦いの中にいるよっていうことをここでよく教えてますが、何が大盾であって小盾って書いてますか？ここで主の真実なんです。だからね、皆さん思い出してください。神様はどれほど自分のことを良くしてくださって裏切らなかったかっていうこと。主の約束は本当に誠であってですね、本当に真実で、本当神様は私たちに良くしてくださっていると。で、思い起こしてください。よく考えるとそうなんです。心配してるときってね、こうなっちゃうんですよ。あとは自己憐憫の、私はだ、ダメ、お前ダメって言ってる自分がちゃんと元気にいるじゃん。ダメだって言ってるときって元気な証拠なんだよ。本当にダメだったらそれさえも言えないんだよ。病気になって死んでるとかなんだかで、そうでしょ。生きてるんだよ今。主の真実が大盾であって小盾なんです。砦なんですね。そして、あなたは恐れない、夜襲の恐怖も昼に飛び来る矢も、暗闇に飛び忍び寄る疫病も、真昼に荒らす滅び世も。主が大盾になっておられるので、夜昼の危険があっても守ってくれると。襲撃をしてくるのも夜にも昼にもあるし、疫病も夜にも昼にもやってくる。でもいつやってきてもおかしくないよ、おかしくないけれども主は守ってくださるよということなんですね。恐れが入るとですね、四六時中考えなきゃいけないです。だって昼にも夜にも来るから、24時間いつ来るかわからないから、だからいつも考えなきゃいけなくなっちゃうんですよ。だから眠れなくなるとか。で、そこで主の前にその心を砕いていただかなきゃいけない。砕かれて任せるっていうことですね。全部自分の命は主のものなんです。だからそれが90編にあるんです。主が良しとされたら命取るんですよ。なので主にお任せするんです。千人があなたの傍らに、万人があなたの右に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それは我が酒どころ主を意図高き方をあなたが自分の住まいとしたからであるとですね。で、ここで強調されているのは、あなたにはっていうことなんです。個人的に神に愛され選ばれ守られているから、他の大勢が倒れていたとしても自分はそうはならないよということなんですね。で、目の前でその倒れている様を見なければならないほど接近していたとしても、そういうふうにならないということなんです。で、ここが大事で、主を隠れ場とする、主を住まいとする時ってね、あんまり外側には目に見える形で分かりません。例えばこの教会のこの交わりだけはパッとかで、ね、このなんか無菌状態パッとかってね、そこでバーッとかって中で、そういう話じゃないんでしょね。だからでも菌がどこにいるか分からない、怖いって言ってるけど、逆を言うと主を隠れ場としている人がどうかわからないんですよ。どこでも OK なんですよ。あ、この証があります。素晴らしい証ですね。さっき礼拝前に冗談言いましたけど、イスラム国がですね、今ですね、なんだっけ、コロナの感染国には行かないようにとお達しをね、選手たちに出してるっていう大笑いの話があるんですけど、だからテロは少なくなるでしょう。今ヨーロッパですごい怒るけど、怒ってないでしょう。でですね、 話は何かというと、防護服ですね、霊的な防護服をって言えばいいですね。こう言えば分かりやすいから。最新鋭のね、イスラエルが開発したって言ってるんですけど、この除菌する除菌殺菌するマスク、できたのかどうか分かんないけどね、そのニュースが1ヶ月か2ヶ月前に出ました。殺菌するんですよ。で5000円っていうから高すぎるって言ったら、何言ってんだと。100回使っても OK だっていうマスクなんですよ。もっと安い、超安い。
洗っていいの、
もちろん洗って、殺菌マスクですよ。除菌じゃなくて殺菌みたいに書いてあったな。除菌かな、どっちかな、殺菌マスクです。で霊的に私たちはどんなに病人がいてもね、どんなに重篤な方がいらっしゃってもですね、霊的に守られるんだよっていうことなんです。だからどこでもハンディなんですよ。ハンディなアルコール消毒じゃなくて、ハンディな霊的消毒なんですよ。どこにいても、倒れる人見ても、どこにいても私たちは恐れることがないんだよという内容なんですね。そして10節、災いはあなたに降りかからず、疫病もあなたの天幕に近づかない。主があなたのために御使いたちに命じて、あなたのすべての道であなたを守られるからだ。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると。はい、ここね、興味深いのはここ、悪魔が、ここの言葉を使ってイエス様を誘惑したんです。覚えてますか？神殿の頂まで行って、そして御使いがあの落ちてもね、飛び降りても守ってくれる。でもイエス様が死を試してはならないと、こういうふうに言われて 反論されて、反撃したわけですよね。じゃあこの御言葉がどのようにじゃあイエス様に関係したかっていうのはありありなんですよ。イエス様がゲッセマネの園で祈られた時に、もだい苦しんで血が出るぐらいだったと。そしたら御使いが助けていたって書いてあります。助けていたんです。そしてイエス様は捕らえられる時に、実はレギオンの、何千人か分かんないけどの、その御使いがいて、号令仕掛けるものだったらこれ一発でやっつけられると、ここ言ったわけで。だって一人の天使がいたら地震が起こるんですよ。みんなもう死んだようにビビるんですよ。もう何千人いるってわけよ。でもイエス様はあえて止めておられたの。神の御心を行うために、父の心を行うためにそれをやめさせていたんだけれども、あの周りにはおられたんです。で十字架につけられましたですね。でどうなりました、その後。死んだままですか？蘇ったんですよ。これが御使いの助けで私たちが危険から免れるっていうことで、復活信仰へと入っていくわけなんです。この含みを知っておかなきゃいけない。私たちは天使で守ってくれて、そして私たちが言う、なんていうのかな、ここだけ読むとね、悪魔の誘いと同じになっちゃうんですよ。ここの疫病から救われるって言って、今のこの時期にね、これたくさん読んで、うわーとかって読んでさ、で関わっちゃったら神様真実じゃないとかなんとかって、おい今流行ってるから、この90編ね、流行ってますよ、流行ってる。みんな言ってる、クリスチャンがここ読もうとかさ。いやでもそれ大事なんだけど、大事なんだけども、その私たちの考えているこの御使いの救いというか、御使いによって助けられるっていうことは、イエス様についてイエス様に習っていく上で助けられていく。その十字架を日々背負って、そして十字架にあって自分が死んでいき、そしてイエス様の命にあって生きていくっていう中で、必ず守られていくということなんです。あ、先ほど冗談でそう思い出した、またこの話をしようと思ったんです。コロナのおかげでね、いろんなことが今起こってます。イランでクリスチャンが解放されたんです。 イランが今危ない、中東のアウトブレイクの地ですよ。だからもうそこにいさせたら全員が死んでしまうし、で監視たちも怖いから釈放したんです。でクリスチャンであるその彼女は若い女の子ですね、若いって言っても20代かな、分かんないけども、彼女は解放されて、神様はそういう方なんですよ。で中国ではこれも今の話じゃなくて、結構80年代とか90年代でごめんなさいね、ちょっと排泄物の処理もう盛り上がってる、だからゴミ処盛り上がってるところで見とる、収容所の中でね、こう排泄物をこう入れておくところがこうダーッとこうあって、この穴だね、そこにこうあるわけよ、ね、あんま想像しなくていいですけど。でそれのそれをやらなきゃいけないって時にね、彼はね、その牧師さんはその時が一番好きだったんです。なんでかってやりながらね、監視も誰も来ない、臭くて大変で、で金にかかるかもしれないじゃないですか。でその時にもう大声で賛美することができたの。で彼大丈夫ですよ、感染症かかってないですよ。もっとたくさんある。エジプトでクリスチャンになった、エジプト人が、で彼が牢屋に入れられて9ヶ月間歯磨いてなかったんです。全然虫歯にならなかった。アメリカに移民したんです。彼になんかな同じでだってコースアメさんの選挙地ですから今。アメリカに行って虫歯になって治療した。笑い話なんですけど、でも神なんですよこれが。だからイエス様に従っていくっていうことなんです。これは中でお守りじゃないんですよ。イエス様に従っていく中で、その十字架と復活の命中に生きていく中で、天使は守ってくれるわけなんですね。そしてあなたは、獅子とコブラを踏みつけ、若獅子と蛇を踏みにじると。救われるだけじゃなくて、これね、余裕を持って救われるって意味なんです。いろんなところに書いてますけど、このローマのところにも、あなたの足でサタンを踏みつけるって書いてます。で、それはどっから来てるかって、イエス様が、女の子孫ね、創世記の3章の15節で、女の子孫が蛇の子孫をこの頭を砕くっていう。そこから来て。で、昔はこう勝利すると、完全に屈服させたっていうことを示すために、その相手の敵の、この首っていうか頭とか、首のところにこの足を置くんですよ。で、余裕で勝利してるっていう意味なんです。なので、私たちに当てはめるならば、ローマの8章の37節に、しかしこれら全てのことにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは、圧倒的な勝利者ですとであります。で、私たちの敵は何かというと、自己憐憫、被害者意識です。これだからいけない、政府はこれだからダメなんだとか、自己憐憫、もう私はこの悲惨なところと。今大事なのはジョークだね、ジョーク。神がねおられるんですよ。で、深刻に受け止めない、もちろん注意はします、注意はします。でも、余裕で生きていく必要があります。14節、彼が私を愛しているから、私は彼を救い出す、助け出す。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げる。彼が私を呼び求めれば、私は彼に応える。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えると。素晴らしいですね、この愛している、すごい親しく交わっている様子が書いてます。愛してますって言って、イエス、神様の名前をいつも呼んでね。だから、そして共にいてって、このね、こう、すごく親しくしてる、まあ、デートしてる男女みたいな感じの、この神とこの人との、そういう人が守られていくよという話なんですね。何度も何度も話しますが、キリスト者の目標はね、良い人間になることじゃないんですよ。神様大好き。ぞっこんです。あなたなしにもやっていけないですって、そういう甘えたような感じ、そういう深い愛情と信頼の関係にあることを神は願っておられるんです。計算の人生ではありません。計算した人で有名なのは誰か、 特に汚れとかっていうことをすごく意識して計算して生きてた人はパリサイ派なんです。パリサイ派は10分の1献金を、10分の1を捧げ物しなければいけないって言って、台所にある香辛料も全部10分の1を測ってね、こうやってったんですよ。でもね、クリスチャンもそうなっちゃう、まあ、クリスチャンじゃない人もそうなるし、クリスチャンの人もそうなってっちゃうんですよ。計算しちゃダメなんですよ。というか、もちろん私たちの頭が与えられてて、これちゃんと用いる必要があります。これは本当にその通りですけれども、失敗をするとかうまくいかないとか、自分がなんかクリスチャンとしてうまくいかなかったとかつって、自分でそれをなんかこう、なんていうのかな、 うまくまとめていこうとかですね、神はそんなこと望んでない。で、その裏に潜んでるのはプライドですよ。結局自分をコントロールしようとしてるんです。じゃなくて、ちょっともみくちゃにされてうまくいかなくて、なんだけどこの人あれ大丈夫じゃんって、ダビデの生涯を思い出してください。あれね、メンツなんて持ってられないですよ。もう逃げているんだから、ずっと。で、彼が計算しちゃった時があったんです。ペリシ人の方に行った時、ペリシ人敵陣に行ったらサウルから追われないんでしょ。で、実際プターって止まったんですよ。でも彼の霊的な状態は悲惨でしたね。で、それを神様が気づかせてくれたのは、このツケラグっていうところに住んでたんだけれども、あの奥さんも家畜も全部取られて、その時に主に奮い立ったって書いてます。ダビデらしくないことをやっちゃったんですね。計算して守られようと。だから今で言うと、家に引きこもるんだけど主には引きこもってない状況ですね。ダビデはペリシ人のところに行って神様のこの住まいとしなかったんです。だけどまたすぐに住まいと、この悲惨な状況を見てまた主に立ち返ってね、動いてったということですね。で、最後に、私は彼を常しえの命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せるとあります。最後に常しえの命とあって、救いを見せる。神は最後まで責任を持ってくださる。そしてこれは復活の、この命をも含むわけですね。死んだとしてもその後も神は復活させることによって私たちを生かしてくださり、ということなので、私たちは気をつけて生きる必要はありますけれども、死んでも生きるという信仰を持たなきゃダメです。復活信仰によって他の人にはできない愛の行為をすることができます。愛の行為を、良いことをしていくように召されています。私たちは9年前の東日本大震災では、いつも話しますけれども、成田空港で到着ロビーもいっぱいになって出発ロビーもいっぱいになったんです。出発ロビーは放射能を逃れるためにいっぱいになりました。到着ロビーもいっぱいになったんですよ。なんでか分かりますか？世界中からクリスチャンやってきたんです。で、被災地に行って助けに行ったんです。で、私たちはここで役目があります。これも歴史を通じてローマでクリスチャンが爆発的に増えたのは疫病のおかげなんです。クリスチャンが看病しました。みんなたたりだって逃げたんです。で、金のある人は逃げられるけども、金のない人だけは残ってました。で、収束したから戻ってきたら、そこの患者も含めてそこにいた人たちがクリスチャンになってたってことなんです。イエス様を表している、雷病に触れたイエス様を表している。で、ルターもそうでした。でも逃げなければいけないと感じる人は逃げてくださいとは言っているんです。だからこれは裁いちゃいけないですね。そういうふうにその意見が変わってきますから、判断がそれぞれあります。けれども、もう目の前で死んでいく人も抱いてたっていう、なんかその記録もあったかな、このルターは。そして疫病がね、このドイツのあのウィッテンベルグだっけかな、あそこでブワーって来た時に彼はそういう説教をしてました。説教というか話を残してるんですね。だから私たちにすることがあります。だからといって常識を超えてはいけないってことじゃないですね。あの政府の情報を聞きましょうですね。で、これはもう今具体的な話をしますけれども、マスコミの情報よりも政府の情報を信じてください。こういう時は政府はもう専門家をフル稼働させて発表しています。地方自治体とか、あと専門家とかですね、そういう人たちの話を聞くとね、大体世界中で修練されてきます。で、科学的な話をしてるから、どこ行ってもあんま変わんないんですよ。 で、すごく身近なのは手洗いなんだよ。手洗いってのみんな言うんだよ。うん、あ、じゃあ手洗いしようよって話ですよ。まあ、それで僕今そのコロナの話したくないんだけど、要は常識は持ってましょうと、けれどもクリスチャン信仰をフルに働かせてください。まだそしてイエス様を信じてない方は、これこそが本当の安全なんだよと、救いなんだよということを知っていただければと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に、私たちが御言葉を通してあなたが教えてくださったことを見ていくことができました。ありがとうございます。神様、あなたの、この、働きをここから起こしてくださって、交わりを祝福してくださって、この限られた中にあって、このいろんな限界とかいろんなものがある中においても、むしろ私たちが余裕を持って暮らしていくことができるように助けてください。本当に戦わなければいけない相手を見失うことがないように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。
アメン。